京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。今日は京都市動物園園長の和田誠太郎さんにご出演いただいております。さあそしてですね、私の目の前の和田園長はなんと今日のネクタイはヘビ柄ですよね。はい、そうですね、
特に錦エビを押してるわけではないんですけど柄が錦エビになってますね。
はい、すごいですよね。あの鱗っていうんですか、あのヘビの、はいはい、がすごく分かりやすくなってますよね。
プリントされている形ですね。
うん、ねえ、そうということで今年のまあ干支は蛇年ということで、はい、ね、先月1月には、はい、アニマル、延長選挙のお話をしていただきましたが、はい、なんと今日は
そうですね、本日からいよいよ選挙戦がスタートしております。
うん、はい、もう今日行けば投票できる。
そうですね、東、まあ、正面エントランスと東エントランスで投票機置いておりますので、はい、それをお取りいただいて、大園口、まあ、レクチャールームのところにある実際に使う投票箱の方に入れていただければ。
はい、ねえ、実際の選挙に使われるボックスが置かれていて、
はい、そうですね、で
そこで現地で投票する形、はい、
投票箱に1投ずつのポスターが貼ってありますので、
はい、
自分のお好きなあるいは推しているヘビの投票箱にその投票券を入れていただければ投票完了です。
なるほど、推しというとでもどれを推せばいいのかわからないという方には今回映像もできてるんですね。
そうですね、実は昨日から公開をしているんですけれども、
はい、
アニマル延長選挙のプロモーションビデオ、ヘビの飼育担当者がですね、
はい、
作りまして、
ええ、
割と選挙戦を盛り上げるような形で作られていますのでぜひ、ご覧いただければと思います。
これ私もね拝見いたしました。なかなかなんて言うんでしょう、かっこいいですよね。
そうですね、なんとなく選挙戦ということでバトルモードのような感じの印象がある BGM を使ってですね、はい、
うん、
でまあ順番はですねあいうえお順になっているんで、
はい、
1番から5番ですけども、うん、特にまあ順番ではなくてあいうえお順だけということで、
なるほど、あいうえお順で紹介されている、はい、
紹介しています
ということですね。推しの順じゃない、
推しの順ではないです、はい、
そこちょっと気をつけて、ね、はい、もらいたいというところですね。
はい、
いやこれ本当にこれを見ているとちょっと私正直ヘビ怖いなって思ってたんですけれども、うん、はい、あれを見ているとなんとなくヘビが可愛く見えてきたので、
はい、
これを機にヘビにも興味をもっと持っていきたいと思いました。
そうですね、この機会にぜひ、うん、それぞれの特徴ですね、
はい、
ポスターにはですねそれぞれの、うん、蛇の、まあ、キャッチフレーズを、飼育担当者がつけてますので、
はい、
ぜひそれもですね見ていただく、はい、例えばケニアスナボでしたら、
はい、
かくれんぼの達人ではなくて達蛇ですね、は
い、お
だったりとか、はい、緑錦蛇は、うん、脱皮が超うまいだったりとか、
はい、
そういった特色が出てますので、うん、ぜひそこら辺も参考に投票していただければと思います ね、
うん、ね、その中で芝蛇さん、
はい、
これは名前が時代なんですけれども、
ね、
はい、なんとお気に入りの巣箱から狙うは頂点、
はい、そうですね
これなんかすごいですね。
そうですね、シマヘビのお気に入りの場所がいくつかあるんですけども、
はい、
巣箱の中もお気に入りの場所なんですよね。でたまに頭だ顔だけぴょこって出してる時がありますので、
かわいらしい、
はい、そこを捉えて、
はい、
その巣箱から狙うは頂点ということで飼育担当者が考えましたね。
なるほど、はい、なかなか面白いですよね。
そうですね、まあ、興味を引いていただくあれはキャッチーに、まあ、うん、仕上げているかなというふうに思います、う
ん、ね、私今ちょっとそのポスターの、一部見せていただいてるんですけれども、はい、今こういったその、ね、キャッチコピーが書かれたポスターがそれぞれの投票箱の近くに、
はい、投票箱に貼ってあります。
箱に貼ってあるんですね、はい、じゃあそれを見ながらじゃあ私はこれに投票するとか決めていって、
そうですね、
ね、で、はい、実際に園内を回っていただいて、この子だったらどうだろうとか吟味していただくのも
そうですね、特に、今これから寒くなるという予報ですけども、
はい、
蛇が暮らしている京都の森の天 展示室ですとか、はい、熱帯動物館は、うん、暖かい場所になりますので、
そうですね、
はい
はい、しっかり扉も閉まってますからね、
ゆっくりご覧いただけると思います。
ねえ、楽しみです。いや、今年は誰がというかどの子が、
そうですね、
ね、はい、園長になるのか、アニマル園長になるのか、ぜひ楽しみにして、皆さんにも現地でご投票していただきたいですね、
はい、ぜひご来園いただいて投票お願いします、
ね、お願いいたします。で、投票しに行っていただいたら、今ちょうど京都市動物園の中で、
はい、
真ん中あたりに暮らすゴリラさん、
そうですね、今年、まあ、目玉の出来事なんですけども、はい、実は先月、
うん、
元気の発情が戻ってきました。
お、
実に、まあ、6年ぶりになるんですけれども、源太郎金太郎に次ぐ第3子の誕生がいよいよ期待できる、はい、シーズンがやってきたということですね。
すごいですね。やってき、その発情シーズンがやってきたというのは、はい、毎年来るもんじゃないんですか？
そうですね、ゴリラの場合ですね、子育てをしている期間ですね、発情が戻ってこないんですよね、
は
い、なので、まあ、元気の場合はだいたい6年おきぐらいに発情が戻ってきて、はい、妊娠して出産ということなので、だいたい7年間隔ぐらいですね。
そうなんですね。
今ちょうど源太郎が13歳、
はい、
金太郎が6歳なので、金太郎が7歳になる頃にもしかしたら次の子が生まれるかもと、本当に7年サイクルっていうのは形になるかもしれません。
そうなんですね、はい、そっか。ということは、そろそろじゃあ弟か妹ができる、ちょうど6歳7歳違いの妹、はい、弟ができるかもしれない、
は
い、
そうですね、非常に楽しみにしているところですね、うん、
ね、
で、まあ、1月24日に最初戻ってきたので、
はい、
で、もう戻ってきて桃太郎はすぐに分かったみたいで、
う
ん、もう24、25と交尾が成立したんですよ。
あら、そうなんですか。
うまくいけばもうすでに妊娠している可能性はあるんです、
はい、それはいつ頃分かるんですか。
で、まあ、大体妊娠していると発情の回帰が止まるので、
はい、
次の2月の20日から22日あたりに発情兆候がなければ、うん、もうすでに受胎してしまっている、受胎している可能性はあります。
おー、はい、すごいですね。じゃあ、とにかく2月の状況を待って、
はい、そうですね、
ね、でもしまた発情しているということであれば、はい、またそこで
交尾ができる、桃太郎が、うん、元気に対してアピールするでしょうし、はい、元気も桃太郎に対して、うん、自分は今チャンスですよと、今子供ができる時期ですよということをアピールするようになると思います。
そっか。ただ、これが、ね、無事、はい、妊娠しましたと、そしたら、ゴリラのお庭のところに、
はい、
森のと中に、1、2、3票、今4頭いますね。
そうです。
もう1頭生活することになるんですか。
そうですね、もう1頭生活することになるんですけれども、
はい、
だいたい金太郎もですね、1年くらいは1人では動かずに、はい、お母さんにずっと抱かれているので、
う
ん、見た目上は4頭、4箇所で動いてるって感じですね。
そういうことですね、はい。じゃあもう金太郎くんがお兄ちゃんになる。
そうですね、本当に自分の群れの中で育った、
うん、
源太郎は本当に10ヶ月間人工保育でしたので、初めから群れの中っていうわけではないんですけども、
はい、
金太郎は本当に生まれてからずっと群れの中で生活してますので、
うんうん、
彼が下の子が生まれた時に、うん、どんなお兄ちゃんうん、になるのかっていうのは非常に楽しみですね。
そうですよね、はい、ちなみに金太郎くんはまだお兄ちゃんとしてそこにいると思うんですけれども、
はい、
源太郎くんは同じように成長していく中で、はい、今もうお父さんと後ろ姿がわからないような時が。
そうです ね、本当にもう体重でもですね、はい、お父さんに肉薄をしている、体もおつきも本当にオスらしくなってきていますね、
うんうん、
大体今13歳ですけれども、
はい、
野生の中でやっぱり群れからも離れる時期がやってきていて、
うん、
飼育今環境の中でも夜だけ源太郎別の部屋で過ごすように、うん、切り替えているので、日中は家族で、うん、夜は一人でというような形の過ごし方を今してるんですね。
そうでしたか、
はい、でこれからやはり彼に源太郎は源太郎の群れを持てるチャンスは今後あると思うので、
うんうん
う
ん、
そうなったら群れを作ってもらいたいなという思いはありますね。
なるほど、はい、じゃあもうそろそろ源太郎くんが独り立ちしていく時期で、
はい、近づいてるかなというふうには思います、
ね。じゃあちょうどいい感じで、
そうですね、
はい、また一人
世代をつないでいっていただければな、 世代をつないでいけたらなと思います。
うん、はい、そうですよね。でもゴリラさんはそれこそその子育てが一通り終わるまでは次の妊娠をしない、はい、ということでしたけれども、はい、ということは金太郎くんはまだなんか可愛らしさが残るんですが、もうだいぶ成長してしまってる感じですか？
そうですね、まあ、今6歳ということでまだまだ子供ではあるんですけれども、はい、ちょうどお母さんが発情したのを、うん、見たのは初めて、感じたのは初めてなんですね。自分が生まれた時にはもうすでにそういった行動がなかったので、
う
ん、
そうですね、
だ初めて見るお母さんの行動、うん、はい、まあ、オスにアピールする姿だったりとか、うん、あるいは、まあ、発情している時の匂いだったりとか、そういったところに非常にまあ戸惑ったり興味を持っていたりとかってことなので、うん、これを経験することでオスとしてまた一歩成長するんじゃないかなと思いますね。
はい、すごいな。なんか人間はやはりその教育を受けてって、はい、ね、テキストを見たりとか、そういう教育だと思うんですけれども、はい、動物たちっていうのはもう本当に自分で見て、
ね、そうですね、自分で見て経験してっていうところが大きいですね。
そっか、じゃあこれから金太郎くんは弟か妹ができた場合は今度その怪し方とかも覚えていく。
そうですね、本当に金太郎が生まれた時は、うん、お父さんの桃太郎もお兄ちゃんの源太郎も、はい、お母さんに抱かれている赤ちゃんゴリラをちゃんと自分たち見に行ったんですよね。でやはり手を出すとお母さんに怒られるので、はい、本当に近くでじっと見るっていうことをして
面白い手を出すとやっぱりその
お母さんに怒られますね。
危ないから。
そうですね、お母さんやっぱり例えまあ、父親だろうと、まあ、子供息子だろうと、うん、はい、赤ちゃんにはやっぱ触らせなかったんですよ。
へえ、そういうものなんですか？
そういうものなんですね。なので本当に初めてのコンタクトは、はい、子供がお兄ちゃんに自ら触りに行くとか、子供の方からのアプローチだったら許してもらえているので、じっとそばで待つ
なんか面白い光景ですね。
はい、
大きな桃太郎さんがじっと待ってる、
本当に最初金太郎、まあ、源太郎が小さい時なんかは、はい、触った時指一本で触りましたからね。ちょんちょんってお母さんに見えない、あまりわからないような感じで触ってましたから
そうなんですね、はい、やっぱり興味はあるんですね。
興味はあるんですね。
自分の子供だって分かってるんですか？
そうですね、まあ、自分の子供っていう認識はですね、おそらく今抱いてる間はある。だからお父さんだとなかなかないかもしれないですけれども、お母さんは抱いてるとある。でやっぱり人工保育になった時に一回離れちゃってるので、はい、戻ってきた時には自分の息子っていう感覚もしかしたらなかったかなというふうに思いますね。
はい、ということは源太郎くんに対してはもちろん元気さんの子供には間違いないけれども、はい、彼女の中では、
では面倒を見てた飼育員の子供みたいな感じ
飼育員さんの子供、はい、なるほど、じゃあ私が代わりに見てあげます。
見てあげれば。そうですね、はい、そういったこと印象だったかなと思いますね。
で一緒に暮らしていくうちに感覚は変わってるんですか？
そうですね、最初の頃は本当に近くで寝るだけだったんですけど、どんどん距離が縮まっていって、本当に今、うん、金太郎生まれる前には本当にずっと一緒に暮らしている親子のような姿にはなりました。
よかったですね、はい、じゃあ金太郎くんは反対にもずっとお母さん元気さんのそばでいるから、
う、ね、
はい、もう そのあたりは全く違和感なく、
違和感なくだと思いますね。
か、はい、じゃあ今度金太郎くんがどんな風に子供ができていくのかっていうことをこれから学んでいく。
そうですね、はい、そうですね、お母さんの出産をまあ見る機会も当然あると思いますし、うん、そういったところから、さらにゴリラとしてのスキル、はい、を磨いていくのかなと思います。
なるほど、はい、ちなみに、ま、今回もし妊娠していたとしたら、はい、いつ頃生まれるんですか？
そうですね、まあ、1月の妊娠であれば、はい、大体8ヶ月なので、はい、9月頃になりますね。ほうほうほう、この後また発情が戻ってきてっていうところであれば、はい、まあ、それ以降になるんですけども、うん、まあ、源太郎も金太郎も12月生まれなので、
はい、
これ3番目の子も12月生まれだったらまあそういうサイクルなのかなっていうような感じになりますね。
そうですね、はい、なんか一気にお誕生日会が続きますね、
はい、12月にみんな固まってるような形になるんですよ ね、
はい、そうか、いや、もう楽しみですよね。
そうですね、これからは楽しみです。
じゃあちょっと元気さんには体調を整えて。
そうですね、産む頃にはまあ39歳になりますので、ね、はい、まあ、6月が誕生日なんで6月で39歳になるので、産む時は39歳ですので、しっかりまあ健康管理しながら出産に臨んでもらいたいなというふうに思います、
うん、ね、ちょっと早く 可愛いね弟くんか妹ちゃんができるのを楽しみにしておきたいと思います、はい、ということで、ね、今ちょうど今日から、先ほどご紹介いただきましたけれどもアニマル園長選挙がスタートいたしました、はい、2月4日本日から3月の2日日曜日までですね。
はい、
で、投票する
投票する場所は対園口の、はい、横にあるレクチャールーム前に、はい、投票箱が並んでいますのですぐお分かりいただけるかと思います。
はい、そこで、用意されている紙に、どの子かっていうのを書いて投票、
いやもう投票券なので、
あもうそのまま、
はい、投票箱に入れればその答えの、投票になりますので
5種類あるわけですね。
はい、5種類あります。
そうです。私は何度も言ってるのになぜ書こうとするんだって感じです。もう投票するだけで OK ですね。はい、とてもシンプルです。はい、でこちらが発表が3月22日土曜日の14時から、はい、こちらもレクチャールーム前で発表される
発表します
ということですね。はい、はい、ということでぜひね、元気さんの姿を見ていただき投票にも、ご参加いただきたいです、はい、
そうですね、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ということで今日は京都市動物園園長の和田誠太郎さんにご出演いただきました。和田園長ありがとうございました。
ありがとうございました。